皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一人一芸プラスチームワークということです。この話題は前にもお話ししたことあると思いますけども、私は前からですね、これから21世紀の一番基本的な形というのは一人一芸プラスチームワーク、これしかないと思ってたんですね。例えば昔の民族資料館とか行きますとですね、いろんな農作業の道具っていうのがたくさんこう置いてあります。木とかね、素朴な鉄で作ったものなんですが、昔はその家庭の中の仕事も、あるいは農地における仕事もたくさんの人が必要だったんですね。機械というものがあまりありませんから、同時に複数の人たちが、いろんな仕事をしないと、家事もそれから農業も回らなかったわけですね。で、しかし今見てみるとですね、家の中はたくさんその、電気の機械があって動いておりますし、それから農業もですね、機械化がどんどん進んで大規模化も進んできます。そうしますと昔のようにですね、たくさんの人手がいらないわけですね。で、これはその程度の差はあれですね、どんどんあちこちで進展してるわけですよ。昔の言葉で言えば合理化ですね、経済の合理化ってどんどん進んでいて、だから昔に比べてはるかに少ない人数で世の中が動くようになってるわけです。それを逆から言うとですね、ものすごく今生産性が上がってきてるってことですね。で、これそのものは、まあ、やはり人間の自然なですね、営みですから止めることはできないんですが、生産性の向上とともにですね、地平が広がらないから、そこで結局みんなですね、やることなくなっちゃうわけですよね。で、それがその、じゃあ今度はね、この、椅子の取り合いになっちゃいますから、で、この、むさぼり取ろうという連中がですね、変な市場原理を使って人をこう、隷属させてみようとしたりね、金を独り占めしようとしたり、あるいは戦争起きたりしてですね、まあどんどん混乱だけが広がっていくんですが、要するにこれはやはり今までの社会や家庭の仕組みというものが、まあ生産性の急激な上昇に合わなくなってきたってことですね。だから急激な生産性の上昇に合うようなですね、何か新しい、その生産性、まあ、社会構造ですね。これを作っていかないといけないということなんですよね。今だから本当に社会の人たちが希薄に、付き合いが希薄になっているとか、家庭、職場が崩壊しつつあるっていうのは、逆に言うと一人でも生きていけるようになってるってことでしょ。それは束の間のことかもしれませんけども、その束の間であってもですね、とりあえず一人でですね、黙って朝から晩までですね、まあなんか一人でいてもなんか生きられる。お金さえあればいろんなものを買える。しかも買えるものは随分安くなっている。まあこんな状況ですから、あんまりこういらないわけですよね。余計なしがらみというのが。だからあとはまあ個人の自由に任されてますから、しがらみが嫌な人はですね、一人で暮らしていけるわけでしょ。そういうところからやっぱり社会全体がこう変わっていってるわけですね。で、そういうふうな動きの中でね、じゃあ、これからどうなるかですよね。で、今その微生物による放射能の浄化もそうですけども、ああいうその暗黒物質を取り入れるテクノロジーっていうのですかね、触媒の作用ってのはあちこちで見つかってるわけですね。なんか、あちこちでですね、いわゆるびっくりしたっての話ってたくさんあると思いますけども、あれみんななんか見てるとポイントは同じで、ある種の触媒作用が働いてですね、普段では起きないような反応が、化学の反応も起きてるし、しかしその化学の反応って言ってもそれ、エネルギーも質量も保存が破れてる部分があるわけですね。そこでやっぱり何かですね、暗黒物質、あるいはその、今我々が考えてるところとは違うところのエネルギーのやり取りが想定されるわけですね。まあ、常温核融合についてはもうね、大きなメーカーなんかも独自の実験って言いますかね、研究を進めてるような段階ですから、まあ、この世界は日本が一番おそらく進んでるんでしょうけども、そうやってなんかそういう触媒とか暗黒物質がこう広がってくると、もっともっと少ないエネルギーでですね、もっともっとなんかこう豊かになっていきますよね。そうするとなんかもっともっと人間ってやることなくなっちゃうんですね。仕事なくなっちゃうんですよね。そうするとこれっていうのは本当にその世の中の構造を根本的に変えざるを得ないんですね。 生産性が上がるとか、もっと少ないコストで皆さん飯が食えるとか、もっと少ないエネルギーでより幸せになれるということができたときに、それそのものは非常にいいことなんですが、それに合わせて社会の構造が変わっていかざるを得ないんですね。今までのような社会構造はもう新しい生産力の元では、新しいエネルギーの、新しいその、まあ、常識の元では通用しなくなってくるんですね。で、そうなった時ですよ、やはりその、今、こうやってみんななんとなくですね、まあその日暮らしのように生きてる人が増えちゃったんだけど、その、まあエネルギーもうんと、ね、その、いわゆるその、触媒と韓国物質使えば安く手に入るようになると。さらにその、まあ、なんですかね、グローバリゼーションみたいなのが一回弾けちゃった後というのは、これは投資ブームも起きませんから、相当ゆっくりとしたペースで経済は動いていくでしょうね。ゆっくりとしたペースで動いていく。そうなった時に、やはりどんな風に皆さん生きていけばいいかですよね。で、結局なんかこういう終わりがあるようなものというのは、やっぱ持続可能にならないわけですね。バブルみたいな必ず終わりがありますよね。急ぎすぎるとそういうことになります。だから矛盾を先に飛ばさないような生き方っていうのが常に大切で、で、しかもその、一人一人がエネルギーの制約なんかでですね、この、あるいはそのエネルギーとかね、お金の問題でその、自分自身をこう束縛されない何か強みを持ってないとダメなんでしょう。そうするとやはりその、一人一芸というのが一番大事なポイントになってくると思うんですね。やっぱこの分野のことに関して言えば、やはりこの人の右に、この人の右に出るものはないというものを、どんな分野でもいいですから、やはりそれを持っていくっていうのが一番大事なんでしょうね。まあ結果的に20年間で日本はやはりそういう時代にどんどん今動いてきたことだけは間違いないと思うんです。昭和の末はやっぱり普通のサラリーマンという人が非常に多かったですね。普通のサラリーマンが普通に暮らしてる、ということ多かったと思いますが、やはりその20年前と今比べるら、やはりその IT の進化とかグローバリゼーションで、生産力って言いますか、生産性がだいぶ変わったんですね。だからやはり昭和の頃のような企業、あるいは家庭、学校の絆というのは今維持できないんですよね。もっとなんか他の新しいものに変わっていかざるを得ない。家族というものがあっても、家族の中の役割がですね、一人一人の家族の中における役割がね、変わってきてるわけですよね。イチロー選手なんかもそうですけども、まあ、本当に一芸でね、世界に出てくる人たちもたくさんこう最近は出てきましたし、で、企業なんかもですね、そのまあ大企業とはみんな役所みたいになっちゃってですね、なんか身動きつかないところが多いですが、まあ中堅以下の会社で相当頑張ってる人たちも結構今出てきましたよね。だからやっぱりその一人一芸というところがですね、非常に今重要で、だからこれはこの、もっと生まれたというか自分がなんかその切り開いたといいますか、なんかやっぱり自分に腑に落ちるような、決して言われたからやってるっていうのはない、なんか自分の強みというものがそこにはあるんでしょうね。それは必ずしもその、なんか金を稼げる強みだけとは限らなくて、例えばそれにはサポートという仕事もありますしね、癒しということもあるわけだし、だからみんながみんな狩人になれという意味ではないと思うんですよね。その新しいこのなんかやっぱりその社会もですね、やっぱりその一番前で狩りをする人と後ろでそのサポートする人とそのチームワークが当然あるわけですから、その生産のね、そのシステムとかあるいは社会システムが変わっても、だから必ずしも、そんな風にみんながその狩人である必要はないし、だから逆に言うとですね、そうやって自分の強みが皆さん発揮できたら、それを今度チームワークに組み立てないといけないんですよね。チームワークに組み立てていった時にですね、新しい社会が生まれ、新しい家族というものがそこに生まれてくるんだと思うんですね。まあその、特に、この10年ぐらいの間に NPO なんていうものもどんどん広がってきましたし、あるいは任意の人たちの団体っていうのもあちこちでどんどん増えてきてますよね。会社という一つの中に行ってもですね、その中に非常に様々なですね、人のネットワークが会社の枠を超えて広がっていることがとっても多いですよね。まさにこの価値観による相化っていうんでしょうかね。価値観によるこう層別って言いますか。 まあ、そういうものがどんどん広がっていて、自分の価値観に合う人たち同士がお互いにこう集まってきているということですね。今度これがどんどんやっぱり会社というものになっていって、経済活動も担うようになってくるし、同時にそのやっぱり生活の場にも広がってくるんだと思うんですね。で、今までのようになんかそのまあ悲惨な労働でこのネットワークを維持しようというのではなくて、やはりそこにありますのは、行き過ぎから戻ってきますけども、生産性の向上っていうものは十分そこにあるわけですから、それを踏まえた上でですね、やはりどれだけそのまあ賢くなおかつ豊かに幸せになれるかということをですね、やっぱ考えていかないといけないと思うんですね。持続可能性のこととかですね、いうのはやっぱそこにかかってきますよね。健康っていうのはそこにかかってきます。健康と持続可能であるというこの2つのポイントを押さえた上でですね、どれだけ今利用可能な資源、ノウハウ、エネルギーを組み合わせていくのかというところが一番面白いところですね。それが社会を作る根源的なところだと私は思うんですね。そういうことをするためのチームってのは今どうしてもいると思うんですよね。震災の被災地はもちろんですけども、今日本中でですね、こうなんかそれぞれ自分で勉強をして力を得たんだけど、生かす場所がなくて大変だという人がたくさんいると思うんですよね。もう今私申し上げたことというのは未来のことというよりも今起こっていることであって、そのなんかその自分の一芸を一生懸命こう磨いてきている人というのはたくさんいますよね。若い人もそうだし、あるいはその定年退職した人たちもそうですね。で、こういう人たちが一堂に会すことができるチームワークの場というのを今作るっていうことが一番大事だと思うんですね。で、結局そのまあ生活水準をどの程度のレベルに置くかっていうことにもよりますけども、自分一人食べるだけということであればですね、まあそんなに大変なことではなく、食べることっていうのはやればできるかもしれませんね。もちろんそのクオリティの高い生活ってなかなか大変ですけども、まあとにかくちょっと働いて、ちょっと、ね、最低限のを食べてればっていう状況を想定すればですね、それは昔みたいに飢え死にするなんてことはないと思いますよ。でも逆に言うとですね、そういう状況ですから、よほどなんか自分の中で燃えるものといいますか、エネルギー湧き出すものがないと積極的にみんな行動できないんですよね。好きについてしまいますから。だからなおさらですね、このチームワークの力でみんなをインスパイアしていかないと、これは社会は立ち上がっていかないと思うんですね。で、ですから一人一芸というところまではもう日本人もね、大体常識として皆さん持ってきて、で、ある程度、まあ、ね、種類にもよりますけども、形になるものもできてきた。あとはこれをいかにチームワークにしていくか、これが今一番の課題だと思うんですね。で、その同時にこのチームワークというのはですね、やはり共通のそのビジョンがないと絶対できないことなんですよね。今野田政権がですね、国会始まりまして一生懸命頑張りますと言ってるんですけども、頑張るという言葉はですね、非常にまあ人をインスパイアする言葉なんですが、ふと気がつくと何に対して頑張れば成功するのかっていうことを何も言っていないんですよね。お芝居でも、それから音楽の合奏でも何でもですね、一人一人の、まあ、奏者がですね、やっぱりその自分なりにみんなに合わせてですね、みんなとよく調和する形で、そのテクニカルな点でもですね、感情の面でも十分にその良さを発揮させて初めて全体がまとまっていくわけじゃないですか。しかし今のこの政府の状況なんか見てると、個々の役所にしろ役人にしろですね、その、音楽や芸術家 で見せているような一人一芸の部分といいますか、本当の強みというのをもうすでに喪失していることが多いんですね。形ばかりの仕事しかしていないことが多いですね。ですからそうなってくるとですね、その頑張ると言われても何頑張っていいか分からなくなっちゃうわけですね。これだとダメだと思うんですね。だからやっぱりこう政府が触っている部分というのは、実は前から言っているように本当になんかごくごく一部のものでありましてね、すり鉢の底の溜まった部分にしかなんか触っていなくて、多くの人たちはこうなんか全然違うところでですね、まあなんとなく日々暮らしているという状況なんですよね。だからここをあとはやっぱりこうみんなを集めてくるチームワークっていうのはどうしても必要だと思うんですね。 で、やはりね、この、まあ、これマルクスも言ってることだと思うんですが、時代が極まらないと次はなかなか開けないんですよね。分かっちゃいてもですね、今日の生活が続いてる間ってなかなか変わらないんですよね。でもこれはやっぱり今回金融危機ものすごいですよね。だからやがて金融もひっくり返りますよね。で、そうなった時に、やはり全然常識が変わってきて、で、光景変わってきますね、目に見えて。で、その時に、なんかやはり未来をどうするかっていうことが、本気でみんな現実的にやっぱり考えなきゃなんないことになってくると思うんですね。今もちろんその被災地の皆さんはそういう状況だと思うんですけども、しかし被災地の外側行ってみるとですね、相変わらず昔からの日本、昔からのこう世界というのがあって、混乱に混乱を重ねていて、どんどんどんどんその光景が悪くなっていってますよね。だから、その、この、やっぱり悪くなってる光景が一旦極まったところから、次光が差してくるわけですから、そこに向けてやっぱりよく皆さん勉強し、よく仲間を得て、で、お互いに模索していくっていうことが、今一番大事なことだと思いますね。結局この、最後形を作るときは、東海道新幹線でもそうですが、一気に、こうなんか出来上がるんですよね。それまでの何十年の苦労というのが一気にこの実る時が来ますので、でそれはその時になると、さあこれをやろうというのでみんながその一気に立ち上がるということになりますから、だからそれまでは言ってみれば、それこそおのおなんかもそうですが、パートごとの練習なんですよね。パートごとっていうか、例えばして方はして方の練習しかしないし、吹き方は吹き方の練習しかしないし、笛はね、お笛はお笛の練習しかしない。つどみはつどみの練習しかしない。それと同じですよね。みんな、その自分のパートだけ一生懸命練習してるんだけども、ある時この舞台に立てばですね、みんなでこう、一気に一つのですね、芸術を作り上げる。社会もなんか本当の変革期ってそんな形だと思うんですよ。だから今なかなかチームワークが見えなくてですね、なんか一人でですね、お笛吹いてても、一人でですね、して方がね、なんか待っててもどうなのかなと、皆さん思うかもしれませんけども、これやっぱり光景がこれガラッと変わりますから、その後ですね、さあ一緒にやりましょうという時必ず来ますので、その時にですね、その技がないと何もね、貢献できないんですよ。結局今なんか世の中ね、これダメだと思って腐っていて何もしないとですね、いざ本当にその時が来た時に、あんた何かやってくださいと言われた時に、はあ何ができるんでしょうかということになってしまうんですね。それが一番なんかですね、情けないことなんですね。実は今よく見ると時間は十分にあるんですね。このみんな悪がきをしますね。悪がきをしますから物事が全然はかどらないわけですよ。はかどらないということはですね、その、まあ変化に時間がかかるということですね。ですからなんか自分で勉強しようとか、あるいは体験しようとかいうにはね、十二分なね、チャンスがあるんです。だからこれをですね、無意に過ごしていることが一番私は良くないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりですね、一人一芸というものはね、ものすごく重要なところがあります。で、もちろんその時代が変わりますから、その同じ仕事だけやっていてもなかなか通用しないかもしれませんが、本気でその仕事をやっていればですね、変化は間違いなくその仕事の中から見えてきます。変化が見えてきたら、そこでやはり初心に帰ってですね、直すものは直し、変えるものは変えていくと。死ぬまで初心を貫くと。いうその気持ちがですね、何よりも大事なんですよね。そうやってやっぱり生きていく時ではないかなと私は思うんです。でももう本当にあの野田内閣はこれで政府も最後だと思いますよ。野田内閣で物事うまくいかなかったら日本の官僚っていうか役所はもう終わりですね。この後はとにかくひたすら泥沼の混乱しかありえないんで、まあこれが最後だと思うんですね。で、どの程度、まあ、野田内閣がうまくいくか、それは私も全然それはわかりませんけれども、しかし、その世界の情勢を見てる限り、このままで乗り切れるということはあり得ない。福島やその、ね、東北三県の状況を見てる限り、このままで乗り切れるということは絶対あり得ないわけですね。そしてやっぱりなんかこう、時間の不連続と申しますか、このままでうまくいかないという時が来ます。で、その後に、さあみんなでやろうとした時に、私は何ができると自信を持って、まあ、100% の自信ではないかもしれませんが、6割、少なくとも6割の自信を持って、これなら私ができるという看板だけは持っていた方がいいと思いますね。で、それについては本当にだから、自分で全勢力を費やして、ある程度の仕事ができるところまで自分の実力は持っていた方がいいと思うんですね。 だから本当に今の時、今という時はそういう来るべき時代に向けて、言ってみればそのパート練習って言いますか、個人練習をしている状況ですよね。一人一芸を磨くために、これがある時パッと一つ形になってきますから、それは皆さんですね、その時になってから慌てるんじゃなくて、今からですね、よく準備をしてね、自分の未来をですね、作っていっていただけたらいいと思いますね。今一番大事なのは時間だと思います。とにかくこの時間が一番貴重な資源ですから、この時間の中でよく考えてですね、未来を作っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一人一芸プラスチームワークということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。